レビ記結晶の学び、メッセージ11、キリストの体のためにキリストを平安の捧げ物として経験する。オーバービュー。神は平安の神です。私たちはこの世の中で苦難を持っていますが、キリストの中で平安を持っています。人の堕落のゆえに人類の間には多くの規定、習わし、習慣、生活する方法や礼拝する方法があり、これらすべては人類を分裂させ、離散させ、混乱させました。平和を作る方であるキリストがいなければ、宇宙には何の平和もありえないので、私たちは平安の捧げ物としてのキリストを必要とします。ユダヤ人信者と異邦人信者の両者のために完全な贖いを成就したキリストご自身が私たちの平和であり調和です。体の生活の中で私たちは平和の結合する絆の中でその霊の位置を保つべきです。今や平安の神が速やかにサタンをあなた方の足の下に踏み砕かれます。神が万物を彼ご自身に和解させることは、万物のために彼ご自身へと平和を作ることです。このことはキリストの十字架の血を通して完成されました。私たちは一つの体の中でキリストの平安へと召されました。体から独立している人は真の平安を持っていません。体に依存することは真の平安をもたらします。私たちは体の生活のためにキリストの平安に私たちの心の中で彼の体の各主体との関係においてすべてのことを裁定し、調整し、決定していただく必要があります。ローマ数字1、三一の神は平安、平和の神です。 A、 神は平安の神です。 1、 私たちの御父は平安の神であり、平安の命と平安の性質を持っています。 2、 私たちは信仰によって義とされたので、私たちの主イエス・キリストを通して神に対して平和を持っています。3、私たちが享受する平安は神ご自身です。B、新約は神の平安についても平安の神についても語っています。神の平安と平安の神とは実は一です。C、神の平安は平安の神が私たちと彼との交わりを通して私たちの中へと注入されることです。D、 私たちはこの世の中で苦難を持っていますが、キリストの中で平安を持っています。1、 私たちが心を騒がせるのはこの世の中にいるからです。心を騒がせることを解決する方法は、私たちがキリストの中へと信じることによってキリストの中へと入ることです。 2. ヨハネ第16章33節には2つの領域があります。すなわち騒がせるすべてのものがある物質の領域、この世と平安のある霊なるキリストの神聖で奥義的な領域です。ローマ数字に、人の堕落のゆえに人類の間には多くの規定、習わし、習慣、生活する方法や礼拝する方法があり、これらすべては人類を分裂させ、離散させ、混乱させました。あらゆる国の間と人種の間には隔てがあり、こういうわけで人類の間には平和がなく、敵意と不和と戦争があるだけです。ローマ数字3、平和を作る方であるキリストがいなければ、 宇宙には何の平和もありえないので、私たちは平安の捧げ物としてのキリストを必要とします。 A、 平安の捧げ物は平和を作る方であるキリストを予表します。 B、 キリストは平安の捧げ物の予表の成就、また実際として私たちの平安です。キリストを通して、また彼の中で、私たちは神と平和を持ち、また互いに平和を持ちます。 C、 私たちはキリストなしに神と、あるいは他の人たちと平和を持つことができません。私たちはただキリストを通して、キリストを持って、キリストの中でのみこのような平和を持つことができます。 D、 私たちは体の生活の中で、また体の生活のために、私たちの平安としてのキリストを必要とします。ローマ数字4、キリストはエペソ人への手紙において掲示されているキリストの体のための平安の捧げ物です。 A、 ユダヤ人信者と異邦人信者の両者のために、完全な贖いを成就したキリストご自身が私たちの平和であり調和です。 1、 キリストが平安の捧げ物として十字架につけられた時、彼の死は人の生活のさまざまな規定と宗教のさまざまな規定を廃棄し、無効にしました。2、人種間の違いと社会階級の違いは廃棄されました。3、キリストが分離する規定を彼の肉体の中で廃棄することによって、すなわち彼が敵意を殺し、またユダヤ人信者と異邦人信者を一人の新しい人へと創造することによって、平和がすべての信者たちの間に作られました。 4. 一つの体の中でユダヤ人も異邦人も十字架を通して神に和解させられました。私たちが神に和解させられたのは、キリストの体のためだけではなく、またキリストの体の中ででもありました。5. 神のエコノミーに相対するあらゆるものが終わらされて初めて平和を持つことができます。6. 私たちはキリストの血を通して神にも近づき、また神の民にも近づきました。B、 復活の中でキリストはその霊として来て、平和を福音として述べ伝えました。キリストは平和を作る方として死んで、彼の血を流し、私たちを神に和解させました。そして彼は命を与える霊として、さらには福音を述べ伝える霊として私たちに来て、平和の福音を述べ伝えました。ローマ数字4。キリストはエペソ人への手紙において掲示されているキリストの体のための平安の捧げ物です。A、 ユダヤ人信者と異邦人信者の両者のために、完全な贖いを成就したキリストご自身が私たちの平和であり調和です。1、キリストが平安の捧げ物として十字架につけられたとき、彼の死は人の生活のさまざまな規定と宗教のさまざまな規定を廃棄し、無効にしました。2、人種間の違いと社会階級の違いは廃棄されました。3、キリストが分離する規定を彼の肉体の中で廃棄することによって、すなわち彼が敵意を殺し、またユダヤ人信者と異邦人信者を一人の新しい人へと創造することによって、平和がすべての信者たちの間に作られました。4. 一つ体の中でユダヤ人も異邦人も 十字架を通して神に和解させられました。私たちが神に和解させられたのは、キリストの体のためだけではなく、またキリストの体の中ででもありました。5、神のエコノミーに相対するあらゆるものが終わらせられて初めて平和を持つことができます。6、私たちはキリストの血を通して神にも近づき、また神の民にも近づきました。B、復活の中でキリストはその霊として来て、平和を福音として述べ伝えました。キリストは平和を作る方として死んで、彼の血を流し、私たちを神に和解させました。そして彼は命を与える霊として、さらには福音を述べ伝える霊として、私たちに来て、平和の福音を述べ伝えました。C、体の生活の中で、私たちは平和の結合する絆の中で、その霊の位置を保つべきです。1、キリストは規定によって生じた人類の間のすべての違いを十字架上で廃棄しました。それによって、彼ご自身の体のために平和を作りました。この平和はすべての信者を結びつけ、こうして平和の結合する絆となるべきです。2、私たちの紹介生活の実行において、もし私たちが十字架上に留まるなら、キリストが十字架上で作った平和は結合する絆となり、その中で私たちはその霊の位置を保ちます。3、幕屋の結合する横木が表徴していることは、ミングリングされた霊、すなわち神聖な霊と再生された人の霊とのミングリングが、平和の結合する絆となるということです。私たちの経験では、平和の結合する絆とは、私たちの霊と結合する霊、括弧交差する霊との協力です。D、私たちは霊的な戦いに携わるために、平和の福音を括弧とした土台として、すなわち平和の福音を立て上げ、足に履く必要があります。1、キリストは十字架上で、神と人の両者に対して、私たちのために平和を作りました。この平和が私たちの福音となりました。2、この平和の福音は立て上げられ、私たちの足に履くことのできる括弧とした土台となりました。このように足に履くことによって、私たちは括弧とした足元を持ち、それによって私たちは立って、霊的な戦いを戦います。E、今や平安の神が速やかに、サタンをあなた方の足の下に踏み砕かれます。ローマ16章20節。1、神はサタンを紹介生活をする人たちの足の下に踏み砕くことを約束しています。このことはサタンを踏み砕くことが紹介生活と関係があることを示しています。2、サタンを対処することは体の事柄であり、個人の事柄ではありません。3、私たちが正常な地方紹介を体の実際的な表現として持つときに初めて、サタンは私たちの足の下に踏み砕かれます。ローマ数字5、キリストはコロサイ人への手紙において掲示されているキリストの体のための平安の捧げ物です。A、神が万物を彼ご自身に和解させることは、万物のために彼ご自身へと平和を作ることです。このことはキリストの十字架の血を通して完成されました。B、 私たちは一つ体の中でキリストの平安へと召されました。C、体から独立している人は真の平安を持っていません。体に依存することは真の平安をもたらします。D、私たちは体の生活のためにキリストの平安に私たちの心の中で彼の体の各主体との関係においてすべてのことを裁定し、調整し、決定していただく必要があります。1. 裁定するというギリシャ語は、審判する、司る、あらゆることの支配者、決定者としての位につくと訳すことができます。2. もし私たちがキリストの平安に私たちの心の中で裁定していただくなら、この平安は私たちの間のすべての争いを解決します。その時私たちは神とは垂直の平安を持ち、生徒たちとは水平の平安を持ちます。3. キリストの平安が裁定することを通して、私たちの問題は解決され、体の主体の間の摩擦は消え去ります。そして、生涯生活は、位置と甘さの中に保たれます。4. キリストの裁定する平安は、私たちの内側で働くキリストであって、私たちに対して彼の支配を行使し、結論を出し、最終的な決断を下します。5. もし私たちが、キリストの平安に、王として支配させることのもとにとどまるなら、他の人を腹立たせたり、傷つけたりしないでしょう。そうではなく、私たちは主の恵みによって、また彼の平安をもって、他の人に命を供給します。6. 私たちは教会生活の中で、あらゆることにおいて、あらゆる方面において、あらゆる人に対して平安を持つ必要があります。このことのために、私たちは絶えず平安の主にあらゆる方面において、私たちに平安を与えていただくことを必要とします。
引用聖句、第1日、ローマ 15-33。今や平安の神があなた方一同と共におられますように。アーメン。ヨハネ 16-33。私がこれらのことをあなた方に語ってきたのは、あなた方が私の中で平安を持つためである。世にあってあなた方には苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝っている。第2日エフェソ 2-14。なぜなら彼ご自身は私たちの平和であって両者を一つにし、そして敵意である隔ての中書きを取り壊し、15数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり。第三日、エフェソ 2-16。また、十字架を通して両者を一つ体の中で神に和解させるためでした。それによって敵意を殺してしまったのです。17。そして彼は来られて、遠く離れていたあなた方に平和を福音として述べ伝え、また近くにいた人々たちに平和を述べ伝えられました。
第4課、エペソ 4-3。平和の結合する絆の中でその霊の位置を保つことを熱心に努めなさい。エペソ 6-15。 また平和の福音を確固とした土台として足に履きなさい。第5日、ローマ人への手紙16章20節。今や平安の神が速やかにサタンをあなた方の足の下に踏み砕かれます。私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。コロサイ人への手紙3章15節。そしてキリストの平安にあなた方の心を裁定させなさい。この平安のためにあなた方も一つ体の中で召されたのです。そして感謝にあふれていなさい。第6日、コロサイ人への手紙1章20節。そして彼を通して万物を、すなわち彼を通して地にあるもの、天にあるものをご自身に和解させ、彼の十字架の血を通して平和を作られたのです。第二テサロニケ3章16節。どうか平安の主ご自身がいついかなる場合にもあなた方に平安を与えてくださいますように。主があなた方一同と共におられますように。
経験丸一、神に相談することで平安の神があなたの心を護衛する。神の一つの属性は平安です。新約は神の平安と平安の神の両方について語っています。平安の神に関してローマ人への手紙第16章20節は言います。今や平安の神が速やかにサタンをあなたの足の下に踏み砕かれます。神の平安に関してフィリピ人への手紙第4章7節は言います。そうすれば人知をはるかに超えた神の平安があなた方の心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。神の平安は実は平安としての神であり、私たちが祈りによって彼と交わることを通して悩みの均衡を取る重り、重い煩いの抗毒剤として私たちの中へと注入されます。平安の神は私たちの心と思考をキリストイエスの中で護衛してくださいます。彼は私たちの心と思考の前をキリストの中で巡回されます。神の平安と平安の神は一です。神が私たちと共におられるとき、平安も私たちと共にあります。私たちが享受する真の平安は神ご自身です。クリスチャンは弱くても強いと感じることがあり得ます。彼は痛みを感じても平安の感覚を持っています。彼が痛みを感じるのは外側からの患難に遭うからです。彼が平安の感覚を持っているのは主に会い、内側から主に触れるからです。もし私たちが外側からの患難に遭っても内側で何の平安もないなら、何かが間違っているのです。主は世にあって私たちは苦難を持っているが、彼の中で平安を持っていると言われます。主の中に住んでいる人は、あるいは霊の中に住んでいる人は、外側からの多くの患難に遭うかもしれませんが、内側で依然として平安があります。そうでなければ、それは彼が霊の中に生きていないことを証明します。もし私たちが患難の中で内側の平安に欠けているなら、それは私たちが霊の中に生きていないことを証明します。それから、もし患難がなくても私たちが内側の平安を持っていないなら、それはさらに一層私たちが霊の中に生きていないことを証明します。
中高生編、ヨハネ16章33節。私がこれらのことをあなた方に語ってきたのは、あなた方が私の中で平安を持つためである。世にあってあなた方には苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に打ち勝っている。学生にとって多くの苦難は人間関係のこじれから来ます。例えば、クラスの雰囲気が自分に合わない。クラスの何人かの行動が勘に触り、どうしても受け入れられない。 あるいは先生の問題解決の方法が中途半端であると感じ、受け入れられないなどです。このような状況の中で、あなたはキリストを見つめ、彼と交わることによって、キリストの平安を内側に持つことができます。主を信じていない人の内側にはキリストはないので、外側の世の中、サタンの王国の中の流れとある意味で一致しており、内側にあまり矛盾はありません。しかし一旦主イエスを信じ、受け入れ、バプテスマされると、あなたは内側に命としてのキリストを持ち、神の王国に移されました。しかしながら、紹介時代において、あなたは依然として世の中におります。それはあなたが主の中で成長することを助けるためです。
苦難の環境の中であなたは以下のことを実行してください。1. 世の中と矛盾のない異邦人の友人を羨ましいと思ってはいけません。世の終局は火の池ですので、矛盾がないことは実は恐ろしいことなのです。2. 主とあなたの霊的パートナーやあなたを導いている兄弟姉妹との祈りと交わりを通して、一見して矛盾した環境が実はあなたが成長するために、神が安排した環境であることを理解してください。第一ペテロ5章10節。しかし、あらゆる恵みの神、キリストイエスにあって、あなた方をご自身の永遠の栄光の中へ召してくださった方は、あなた方がしばらく苦しみを受けた後、彼自らあなた方を成就し、堅固にし、力づけ、土台づけてくださいます。3. 環境上の神の御心を理解した上で、どのように矛盾を乗り越えたらよいのか、主と交わる必要があります。あなたは神に自分の要望を祈りと願い求めの中で伝え、神と交わり、神に相談してください。4. そうすれば、人知をはるかに超えた神の平安が、あなたの内側であなたの心と思考を護衛してくださいます。ハレルヤ。
経験丸2。キリストの平安に私たちの心を再定させる。私たちはクリスチャンとして救われていない人々よりも複雑です。私たちは救われる前、サタン的な当事者の統制のもとにいました。私たちは内側に何の葛藤の感覚もなく、この世的な娯楽や享楽にふけることができました。しかし今や私たちは救われたので、一人の当事者は一つのことを行うよう私たちを奨励するかもしれませんが、別の当事者は他のことを行うように奨励するかもしれません。この故に、内なる裁定が私たちの内側の論争を解決する必要があるのです。私たちは内側で起こる会議を司る人、ことを必要とします。コロサイ人の手紙第3章15節によれば、この司る者、この裁定者はキリストの平安です。私たちはキリストの平安に私たちの心を裁定させるべきです。すべての当事者は、裁定者の言葉に注意しなければなりません。コロサイ人への手紙から、キリストの平安が私たちの内側の裁定者であることをはっきりと見ます。この裁定者は、私たちの内側のすべての論争を解決しなければなりません。私たちは、内側で異なる当事者が論じ合い、争っているのを感じるときはいつでも、司るキリストの平安に地位を与え、新しい人の位置であるこの平安に私たちの内側を支配していただく必要があります。この平安、この位置に決定権を持ってもらいましょう。私たちがキリストの平安に王として私たちの心を裁定していただくなら、私たちの結婚生活、家庭生活、紹介生活は皆位置の中で守られるでしょう。
在職青年編、兄弟の証、私は品質関連の担当部長として勤めていました。しかし、会社が買収されて職場環境が大幅に変更され、責任を持って業務を行うことが困難になりました。品質の責任者は顧客や政府に対して会社を代表して重大な責任を持っています。そこで同僚である兄弟から大阪の日系の会社の品質部門の責任者としての転職を紹介されました。面接の後、私の品質に関する経験と英語の能力が高く評価されて採用されることになりました。ただし、外資系の会社から日系の会社への転職であったため、年収では約200万少ないものでした。新しい会社は1月入社を期待していましたが、元の会社のボーナス約100万の支給が3月末であるため、 4月から入社させてほしいと連絡しました。新しい会社は難色を示しましたが、4月入社を受け入れてくれました。この時点で私はボーナスを捨てて1月入社すべきか、ボーナスをもらってから4月に入社すべきかについて悩みました。当時の会社の本部長である兄弟に開いて、このことを交わり、共に祈ってもらいました。祈った後、その兄弟が言いました。新しい会社に転職することは決まっているので、金銭的なことはあまり重視すべきではありません。重要なことは祈りの中でキリストの平安が兄弟の中にあるかどうかです。1月入社に平安があれば1月に入社してください。また4月入社に平安があれば4月に入社してください。私は自分の姉妹と一緒に祈り、1月入社に平安があったので、ボーナスを捨てて1月に転職することを決定しました。
入社後2ヶ月間は状況を見ているだけでしたが、3月から本格的に業務に携わるようになり、4月に担当部長から部長に昇進しました。4月後半に品質に関する関連当局の査察があり、重大な指摘を受けました。この環境は、私が部長としての力量が十分あるかどうかを試される環境でもありました。私は窮地に陥り、非常に困惑しましたが、前述の本部長の兄弟と交わり、共に祈ることで、主によって導かれ、大事に至ることがないように会社を導くことができました。会社の役員たちは、この後、品質に懸念のある他の案件をすべて再評価する必要があるという決定を下しました。これは経営者から見て、この件で私がリーズナブルな解決策を提案できたからです。今考えると4月に入社したのでは、この案件を私が主導権を持って対処することはできませんでした。もしそうであれば、状況は大混乱に陥り、個人の理由で入社を遅らせた私に対する評価は非常に厳しいものとなったでしょう。私はすべてのことを見通すことはできませんが、主は万事をご存知ですので、主の平安に心を最低していただくことはとても重要です。実は上司であった姉妹からも、昨年の10月頃、買収後の元の会社の品質に関する消極的な取り組みの上に、兄弟は早く会社を転職した方がいいと言われたことがありました。主の憐れみと導きの上に感謝します。私が思い返してみると、本来であれば、この時点で1月転職を決意すべきだったのです。自分の頑固さの上に決定が遅れましたが、主の憐れみに満ちた導きがあることを感謝します。兄弟の証は、キリストの平安に最低していただくことが、ビジネスライフにとって極めて重要な秘訣であることを示しています。